ということで、今まで3回にわたって飯田さんとお話ししてきましたが、まあ、今回4回目最終回ということで、最後に思いの残すことのないように話していただこうかなと思ってますけれども、なんか飯田さんからこれは最後話しておきたいってのありますか？
はい、あ、そうですね。まあ、今のなんか直近のね、第3回かの村上さんの悩みの話とかもすごい面白くて、なんだろうな、断るっていうアクションの難しさみたいな話が出てたじゃないですか。
うん、
で、なんか僕、アントレ教育みたいな話に戻るんですけど、
はいはい、
なんか、アントレ教育の、まあ、僕がやってないって特にその、グループとかチームを高校生とかが組んで、
うん、
で、まあ何か例えばビジネス上の、こう、望ましい結果を目指して、活動するみたいな。のって、実はその内実って、はい、ぶつかり合いだと思ってて、対立とか、意見の相違とか、こいつ分かってねえとか、こいつ思ったように動いてくんねえとか、ムカつくことの連続だよなっていうのを、改めて思っていてですよ。で、僕の中でちょっとそれにわかにかん、なんかテーマになっていることの一つが、対立なんですよ。対立。で、ちょっと話、それる話をちょっと混ぜるんですけど、僕もう一個、あ、これはまさきさんに一回別の会話の時にもちょっと喋ったんですけど、僕は今システムコーチングって言って、はいはい、関係性を扱うコーチングのちょっと勉強にも今時間投じていて、はい、僕はだから、今企業活動と並行して、その実践の活動をやってるので、それで忙しくて、それはそれで眠いみたいな感じなんですけど、で、関係性扱うって何扱うかって言うと、やっぱ対立扱うんですよね。対立扱うケースが多い。
うん、
で、っていうメガネで、なんかいろんなものを見るように僕最近なってて、アントレ教育でも対立っていうメガネが出てくるし、システムコーチングやってても関係性の中を見ていくと、いろんな願いが交錯しながら、時に対立とか、まあ対立に直面できないっていう、その手前で引っかかってる。関係性もいっぱいありますけど、
うんうんうん、
で、なんかこの間ね、ある学校に、まあ、僕学校でいろいろこういうプログラムやりたいなと思ってるから、学校の先生とかと喋ったりもする機会をちょっと意図して増やしてるんですけど、
はいはい、
ある学校の教頭先生からすごい本格的にお悩み相談みたいにいただいた時に、学校って今あって探究教育やってるんですよ。
はい、
探究教育、うん、プロジェクト学習みたいなやってるんですよ。
あ、はいはいはいはい、この数年出てきたやつですよね。
イエスイエス、探究の時間みたいなんですね、
はい、
我々の世代が経験していない授業があるんですよ、うん、で、うんうん、その授業もプロジェクトをやるんだけど、その中で、はい、例えばわかんないですけど、僕がね、例えば村上くんと正樹くんと3人でプロジェクトやってるみたいな時に、普通に、うん、あいつ村上マジちょっとなんかムカつくわみたいになるわけじゃないですか。僕とかが例えば。で、いじめたれとかなってるらしくて。
うん、
つまり、ちゃんと喧嘩できない、
うん。
ちゃんと対立できない、喧嘩できないから、うん、だから、LINE からハブったりとか、うん、既読スルーしたりとか、うん、すごい陰湿な方向に走ったり、うん、学校の先生もそういう状況を気づいていながら、どう、うん、それに対して、なんていうか、働きかけていいか、わからん、みたいな感じで、お手上げみたいになってるみたいな話とかも、聞こえてきて、これは、すごい、まあ、なんていうの、言葉選ばずと非常に興味深い現象だなって僕は思っていて。
まあ、
これは、あ、なるほど。なんか、一昔前の体育会系の部活動とかだと、多分金属バットでケツ殴ったりとかしてたはずが、それもできなくなってって、それいいことなんだけど、なんか、その、なんだろうな、うまく言えないですけど、
物理的な暴力ではないけど、
そうそう、一昔前だったら多分暴力を使うとかはあったと思うんでね。鉄拳制裁みたいなのも含めて、チームをまとめるみたいなのもあっただろうし、でも、明らかにそれは時代遅れだから、それはできないじゃない。うん、で、うん、じゃあ、対話をする、話をして、コミュニケーションをしてって、言葉とか、いろいろな方法で対立を扱うことも、実は未熟すぎてできない。みたいなことが、すごい、いろんな階層で起こってる 像っていうのが、うん、改めて僕のなんか今のアントレやったりしてるメガネで見えてきて、これは極めて興味深いぞって思っていて、そこをちょっと僕探求したいなって、うん、アントレの分野ではめっちゃ思ってるっていうのが一個言っときたかったことですわ、
うん、いやーそれすごい確かに重要なポイントで、まあなんかその例えば飯田さんの最初のてかそのなんだ東証の取り組みとかで、うん、例えば金融とかみたいな、まあ、こう社会で生きていく上でこういう知識をあなたは身につけた方が、まあ、あなたの人生だったりいろんなプラスがありますよっていう、また知識習得とか、まあ、それの体得みたいなのが目的としては掲げられてるみたいなところがあるんだけど、実際人間が何人か集まって何かやろうとしたら必ずそこに出てくるこう対立だったり、まあ、対立にすらならないような、うん、そのいじめみたいなことも なっちゃうのかもしれないけど、まあ、うん、コンフリクトですよね、人と人との。
そう。
うん、そこが実はすげえポイントなんじゃねえかっていうことですよね。そう。そう。
だコンフリクトの復権みたいなことがちょっとやりたいなっていうのが僕の一個テーマですね。復権、まあ。対立はいいことだから、悪いことじゃ悲しくないから。はいはいはい、うん。
なんか、そうですね。私今のお話伺ってて、やっぱりその、まあ、その、セーフティーネットじゃないですけど、やっぱそれがあるかないかにこうでかいなと思ってて、例えば、あの、この、まあ、例として、うん、多分鳥かごとかに鳥を入れるとですね、まあ、結構喧嘩しがちらしいんですよ。まあ、狭いところにやると。
はい。
ただそれを鳥かごを外して、まあ、広いところで自由にやると、まあ、結構仲良くするみたいな。
はい、はい。
まあ、魚とかもその、海で放つと。
池が狭いと。
そうです。広ければすごく協力して魚行動するのに、狭い水槽に入れると、魚同士は結構その喧嘩するみたいな感じになるらしいんですよね。うんうんうん、なんで自分の世界がもうここだけだってなっちゃうと、やっぱそこの中でどう生きるかみたいな話になってくる。
なるほどね。
と、それで、あの、対立の優先順位が変わってくるんじゃないかなと思ってて、だって本当に嫌なら別にあの、虫とか、あの別にブロックとかすればいいんですけど、いじめる必要ってないじゃないですか。
なるほど。
なんかすごい引きで見ると、
はい、
地球っていう生けすが狭くなってるじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね。
そう、人間が増えてるってこと。
そう、人口が増えて、
はいはいはい、
で、あの多分生けすとして地球は狭くなってるから、
はい、
多分そういう意味で言うと、ますます、これから先、生けすは生き心地悪くなっていくよね。って。
なるほど。
いう見立てはしてますね。それで言うとね。
ダウト、ダウト。だって日本の人口減ってるじゃないですか。
まあ、日本だけで言うとそうだけどね。なんかでも地球狭くなってる感じしません？
僕は、ちょっとそれには、まあ、ダウトっていうのは表現良くないんだけど、ちょっと違う意見を持ってて、うん、なんていうのかな。まあ、人間が増えるっていうことよりも、まあ、さっき言った通りに、例えば日本だったら減ってるとかもあるし、局所的な波はある。だから地球全体でというよりも、まあ、なんかいろいろあると思うんだけど、どっちかっていうとインターネットとか、まあ、みんながスマホ持ったり、みんなが、なんだろう、まあ、ツイッターでも何でもいいんだけど、うん、過剰に情報で繋がったり、あとよく、ま、フィルターバブル、とか、あの、エコーチェンバー現象とか言われるような感じで、なんかものすごく狭い中で、特にそのインターネットとか、うん、デジタルデバイスツールによって、情報だったり発信が反響したり閉じたりみたいなことが強化されてる中で、なんかいろんな意味で息苦しくなってるっていうのがポイントじゃないかなと思ってて、あ、だから僕全然昔の方が良かったとか全く思わないんですよ。僕、あの、なんか、うん、時々言う昔が良かったみたいなのは、あの、全部嘘だと思ってるんで、あの、それこそ、我々の知人のあの、森本さんがね、あの、ファクトフルネスっていう本すごい大好きで、あれで書いてるけど、もう人類はどんどん良くなってると。昔より暴力は全然減ってるし、なんかあの、苦しんで死ぬ人とかもどんどん減ってるから、基本良くなってるんだけど、ただその良くなってる中でも、息苦しくなってる部分はあるよね、っていうことじゃないかなって僕は思ってるんですよ。
うん。まあそうかもね。なんか、うん、そうそう。まあ、っていうのが一個大きいテーマで、対立、健全なる対立っていうのかな。まともに対立みたいな。
そうですよね。で、例えばですけど、なんか村社会の対立って、まあ、村八部とか、まあ、もともとあったりしたじゃないですか、うんうんうん、日本的な。
まあ、江戸時代とかもありましたね。
からあった。 やっぱコミュニティが狭いと、やっぱ対立っていうのが、なんか健全じゃないか、根深くなっていくような、まあ可能性があるんじゃないかな、仮説として持ってて、うん。で、コミュニティに複数所属しとけば、なんかそこの一つのコミュニティでのトラブルっていうのは、うん、まあそのマインド社で言うと、結構、まあ、有力になる
っていうか、ね。10個あったら 10% とかですかね、1個、ね。
10%。でも1個しかない人が 100% になって、それが全てになっちゃうじゃないですか。なんでそこが実は分散することによって、私だから例えば、前、ちょっと大学の授業をやってる時に、結構学生と、一部過激な学生から、結構なクレーム的なものが来て、かなりマインドシェア取られたりしたんですよね。ただ、別にそれだけが、ね、全てじゃないんで、私にとって、仕事とか含めてですけど、なんでこれはこれでも割り切って、まあ、言い出されば健全な対立というか、別に変な、陰気な感じでも、本当に、カラッとした感じで、対応、なるべくして、ちゃんと丁寧にやりましょうと。引きずらずに、それは別は別でやりましょうみたいな。むしろ別のことやることによって、それが、なんていうか、リフレッシュされるみたいなことがあったりはしたんで、まあ、なんか、プロジェクトをやる中で、なんか、ちょっと下手にこだわりすぎちゃうと、結構、健全な対立にならない、わけのわかんないベクトルに行っちゃう可能性があるんですけど、まあなんか他のいろんなね、コミュニティとか視野があることによって、まあそれが実は一つ、ちゃんと対立して、ここでもし何かあったとしても、別のところで活躍できるよね、みたいなところがあれば、まあなんかできるんじゃないかなっていうちょっと仮説は持ってますね。
なるほど。
いや、それもすげえそうだな、と思いつつというか、なんかそれこそさっき僕、インターネット、とかの発展って話をしたんですけど、それこそ例えば、まあ、しげさんとかもそうだし、飯田さんとかもそうだし、まあ僕もそうかもしれないんだけど、まあ結構情報を摂取しに行って、あ、これ面白そうだなとか、こういうの関わってみようとかって、結構情報を見つけて判断がついて行動に移れる人にとっては今めちゃくちゃいい時代だと思うんですね。そこでコミュニティを増やしていったり、新しいところに入っていくってこともすごくしやすくなってる。だけど、一方でやっぱ、まあ中高生でも何でもいいんですけど、そこのいくら別にインターネットとかに情報があるっていうことと、その人がコミュニティに入れるっていうことって多分全然別だと思ってて、そこどう入っていいか分かんなかったり、何がいいか分かんなかったり、まああと、まあ例えばですけど、判断が甘かったりしたら、そのなんか分かんない、新興宗教なのか犯罪集団なのか分かんないけど、入るべきじゃないところに近づいちゃうとかの可能性とかもあったりするみたいになってくると、やっぱ結構その辺って難しいんだよなって思ってて、特にやっぱその今日っていうか今回のトークで最初のそのなんだっけ、金融教育の時中高生って自分が投資するお金ないのにどうやんだよみたいな話があったんですけど、やっぱこれも通じる話だと思ってて、やっぱその自分で判断力だったり、まあアクセスの限界があったり、まあいろんなこう制約がある中で、どうやったらそこの自分がいて、学びがあって、とか成長していったり、あと健全なその対立ができるようなコミュニティを増やしていけるかとか、深く入っていけるかみたいなの、多分すげえ難しいんだろうなって今思ったんですよね。
そうだね。なんか正樹さんのにかぶせると、あ、僕も 村上さんが言うように、 いくつも生きる場所をサードプレイスじゃないけど持ってて、まあ、いわばそれって分散投資している状態、
そうですね、
ポートフォリオを組んでる状態はすごい強いと思ってて、で、同時に、ポートフォリオ組めない人もいるなって思ってるんだよね。
そうですよね。はい、
そう。ポートフォリオ1個しか組めなくて、もう、全資産1つの場所にフルコミットみたいな時に、はい、そこでこう、なんだろうな、ちゃんと戦うって大事だな、みたいなのはめっちゃ思うんですよ。
なるほど。
ちゃんと戦うとか、ちゃんと自分の主張を言うとか、なんかいい人に なって、なんか言いなりになってとか、
はいはい、
まあ、なんかちゃんと喧嘩できないとかっていうのってすごい問題がある、うん、問題があるっていうか、うん、っていう意味で、なんか今の、なんだろうな、持たざる者の話としての対立の切実さって結構あるんじゃないかなっていう感じかな、僕は思ってる。そう。まあ、っていうのが、実は、こう、アントレとかを考えていくと、実は結構深いところにある問題だなって、最近思っているって感じかな。
これ例えばですけど、まあすごく私も興味深くて、その対立とかでやっぱ子供の頃からやっぱり多分あんまいい経験がしないとは思うんですね。 まあ、喧嘩したら親にも怒られるし、先生にも怒られるし、うん、対立して、結局そのまま疎遠になっちゃったみたいな経験も、まあ普通に人間関係としてあるじゃないですか。
あ、
対立した結果、ね、雨降って地固まるみたいなケースもあれば、うん、まあそのまま本当にもう多分喧嘩ばかりみたいなって、あると思いますと。で、トータルで言ったら、喧嘩しない方が、うまくまとまるよね、みたいなって、ある意味、大人ってそういう表現を使うじゃないですか。
うんうんうん、
大人になりましょうって、ね、その下手に感情ぶつけずに、
はいはい、
まあ、そこ大人になりましょうや、みたいな、
はいはい、
お互い引き下がってみたいなのがあったりすると思うんですけど、飯田さんがイメージする、やっぱその対立が大事だとか、
うん、
いいことだっていうところの、なんか背景は、具体的にはどういう感じですかね。
なんかね、いや僕も結構感情的に なるのはダサいみたいなことを思いながら、社会人やってきてる人です。だと思うんですけど、
はいはい、
逆に感情とかをちゃんと扱わないってなんかないがしろにしていくと結局本当に取り組むべき問題がなんだろう くり述べられてるだけなんじゃないかっていう質感かな。
なるほど。
あ、だからそこはなんだろうね、まあ、切れるっていうとは違うけどね、うん、ちゃんと主張し尽くすとかっていうのが、うんうん、実は、お行儀よくみんながなった結果、誰も本当に自分の本音言わないみたいな、うん、なんか、うん、なんかそういう組織多そうだなって思ってて。
いや、それ、でも、ね、ちょうど私が第3回の時に話した、その死ぬ時にやっとけばよかったリストに多分上位に来る感じですよね。本当は自分はこう思ってたけど、言わずにそのまま人生を終えた時に、結局誰の人生なんだっけみたいな、結局調整ばっかりして、
そう、
本当はこれしたかった、一つぐらいわがまま通せばよかったって思って、
落としどころ探っちゃうじゃん、ついつい、
はいはい、
うん
うん、
だ もっとわがままを言うとか、もっと子供っぽく、まあちょっと言葉遣い良くないけど、うん、なんか主張するとかっていうことが、うん、結構封印されていくと危険だなって思ってる感じなんだよね、
う
ん、
まあ、とりわけアントレプレナー教育にアンペトルプレナーにとってやっぱそういう、な
んか、
感情とか視点とか、
うん、
取り組み姿勢がやっぱりイノベーティブな、
そうそう。
取り組みの源泉になるみたいなのありますよね。
ありますよね、うん、そうそう、
いや、そう。
これやっぱり嫌だみたいな。
うん。そうですね。だってこの、負をなくしたいとか、そこに結構モチベーションがあるってことは、やっぱりきちんと自分の感情を捉えた上で、まあそこからどうしたいのかみたいなのをやっぱり説明していったり、うん、それでね、チームメンバーだったりお客さんとかに説明して、こう、一緒にやりましょうよって言っていかないといけないわけだから。
そう。で、小さな違い妥協 しない方が多分クリエイティブになれるんだよね。
うん。
うん。まあ、いっか、みたいなのもあるじゃないですか。なんか、
うん、
お客さんにそれだし我慢しようみたいな、ね、飲み込もうみたいなのって、うん、僕もよくあるからすごいわかるけど、なんかそれ飲み込むと本当になんか尖ったアイデアになんないよなみたいな、
うん
うん、のもあって、そう、それが僕の今のテーマ、熱いテーマです。
あ、確かにな、うん、そうですね、確かに。
いや、めちゃめちゃ分かるとともに、私自身がやっぱり、第3回の話しましたけど、八方美人な対応を結構しちゃうところがあるんで、
うん、
私今とても刺さってるというか、もっとわがままをしてもよかったな、わがまましていってもいいんだなっていうのはちょっと思いましたね。
村上さんは僕思うに、次のフェーズ入ったんだと思うんだよね。はい、あ、次のフェーズ。僕、偉そうに喋ってます。僕の方が教えをこう立場ですけど。いや、次のフェーズ入ったんだなって、めっちゃ思った、今。なんか、村上さんが、その、これまでのやり方で、うまくいってたところとか、見たい景色見て、次の景色見たくなってるっていう。
そうですね。それは
ありますね。だから、ステージが変わったんだよって思って。
でその時に。
だから、ここからわがまま、
そうですね、
わがまま放題、やり放題。うん、
で、まさに対立を生むっていうことを恐れずにちゃんと向き合っていくっていうことが、
そう、
時間かかりましたけど、
うん、
まあ、私の場合はね、そうしないとこっちがもうダメになるっていう、そういう、
そうそう、
攻められた状況でありますけど、うん、でもとてもなんか、飯田さんの感じましたね、伺ってて。
ね、そう、だから変化の場所に今いるんだなと思って、うん、僕から見たらすごいと先を行ってる感じですけど、
はい、
早く村上さんみたいに、なりたいわ。うん、
なるほどね。いやー、面白いですね。
はい。
はい。さあ、という感じで、最後、第4回は、はい、まあ、対立というか、まあ、そこの飯田さんの関心について話していただきましたけれども、はい、というわけで、大体4回にわたってお話しいただきましたけど、もう
終わりですか。
はい、まあ、はい、そろそろ終わろうかなと思うんですけど、最後になんか、飯田さんから、感想でもいいですし、ちょっとこれは伝えときたいとか、まあ宣伝したいことでもいいですけど、なんかあればぜひ。
ああ、そうですね。まあなんか言おうと思って言い忘れてたこともいっぱいあるんで、また呼んでほしいなっていう感
じです。ああ、それぜひです。はい。ぜひです。
はい。まだ喋れるぞみたいなテーマがいっぱいあります。
はい。
ねえ。ちょっとね、アントレの教育をどうこう広げていくかみたいなところが実は僕の中でもう一個ね、はいはい、話したかったけど、うん、ちょっといろいろ興味が広がっちゃってそっちに行けなかったな。
いや、いいですね
って感じかな。
いや、いいと思います、うん、いいと思います。ちなみに、うん、あの今回聞いて飯田さんに興味を持った人は飯田さんの発信だったり活動は何を見たらわかるんでしょうか。
いいご質問ありがとうございます。僕まだホームページを作れていないというひどい状態なので、
ノートはあるんですか。
ノートやってます。はい。はい、
わかりました。
やってるんで、それにたまに、はい、熱いやつが出てます、
ね。わかりました。あの、じゃあ、概要欄に、はい、あの、飯田さんのノートの URL 貼っておくので、
はい、それ入れます。
ちょっと、はい、気に入った方は、はい、ノートのフォローしていただいて、なんか、もしワンチャン連絡を取りたい人はどうしたらいいんでしょうか。なんか書いてあるんですか、どっかに。
メールアドレスかなんか載せた方がいいんじゃないですか。いや、別に結構来ますよ、オープンのやつに。
あ、ほんまですか。はい、あ、じゃあ、それにしましょうか。メールアドレスありますんで。はい。
じゃあ、してるのがいいと思
います。はい。お仕事をお待ちしてます。はい。
はい。ノートとかにも、じゃあ、それは書いておいてもらえればいいんじゃないですか。はい。
なるほどね。了解了解。は
い、あの、お仕事待ってますみたいな、
はい。お仕事待ってますみたいな。はい。
はい。はいはい、あの、別に、今すぐ、その、選択のジレンマとか、あの、ね、こう見たことにならなそうだという話だったので。
そう。断る気満々で。違う。
そう。安心して。でも、まあ、結果は知らんけど、気軽に連絡はしてくれということですよね。
そうね。あ、僕の場合、あとは、そう、あとはね、こう、なんか、おしゃべりするのが、基本的にいいと思います。僕と喋るのが大、はい、なんか、喋ったら大体、ね、うん、
はいはい。
一緒に仕事したいなと思うかもしれないし。
確かにね。うん、そうですね。
そこが入り口ですね。ズームとかで、
ね、それ大事ですね。
うん。
うん。まずは話そうと。
そう。はい、僕経験則でそれで仕事を作ってきてるから。うん。はい。それがいいと思います。はい。
素晴らしい。はい。じゃあ、まずは飯田さんと話そうということで、興味を持った方は気軽にご連絡ください。
はい。
はい。
お願いします。
じゃあ、そんなところで、
はい、わ嬉しい
飯田さんゲスト会を終わろうと思います。
いやはい。では、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。どうもです。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。